世界の情勢。
ラジオをお聞きの皆様、こんばんは。今夜も世界の情勢をお届けいたします。
今夜の番組ではアメリカの大規模な人権侵害についてお話しすることにしましょう。それではどうぞ最後までご一緒ください。
アメリカ国務省の2017年における人権報告が4月20日に発表されました。
China has published a report on the United Nations human rights situation. The report was titled Human Rights Record of the United States in 2017.
この報告は一部の国の人権状況を批判していますが、その攻撃の対象はアメリカに反対する競合国であるロシア、中国、イラン、シリア、北朝鮮です。
ここで疑問として提示されるべきなのは、どのような国際機関がアメリカ政府に対して他の国の人権状況について年次報告を出す責務を与えたのかという点です。
アメリカは黒い歴史を持つ最大の人権侵害国です。しかしアメリカは世界の警察を自負しています。アメリカのホワイトハウス関係者は常に自国の人々や国際世論の問いをはぐらかすため他国の人権を疑問視しています。彼らはアメリカの市民に対する大規模な人権侵害について追及するのではなく、通常自国の利益に反する国の人権状況に関する国務省の年次報告を出しています。
他の国の政治や人権に関して断定を下すことは各国の権利や内政不干渉の権利といった原則に対する大きな違反にあたります。またこのことはロシア、中国、イランなどの国による繰り返しの批判を引き起こしています。中国とロシアの外務省も年次報告を出し、アメリカの人権状況に疑問を呈しています。
国連人権理事会などによる多くの報告や証拠はアメリカが世界レベルで最大の人権侵害国とみなされていることを物語っています。
That paved an environment ripe for extreme forms of human rights violations to be committed with impunity.
中南米諸国の人権の専門家の一人は、国連人権理事会の会合でアメリカの人権の専門家に対して、政府や議会の関係者が他の国に対して人権や民主主義を求める文書を作成するよりもアメリカ社会の怒りや不安定化を引き起こしているアメリカ市民の人権侵害について調べるべきだと勧告しました。
アメリカにおいて人権は様々なレベルで侵害されています。ネイティブアメリカンや少数派、黒人、週刊誌に対する対応や市民へのプライバシー侵害など様々な問題は人権の擁護に関するアメリカの偽りの主張を示すものとなっています。
アメリカは少数派やネイティブの権利の最大の侵害者です。アメリカ政府は建国当初から常に非人道的な犯罪、特にネイティブや移民への対応のあり方により非難されてきました。この歴史的な悲劇は移住法とも呼ばれるインディアン排除法の結果によるものでした。この法律は1830年に可決され、この法律によって莫大な数のネイティブアメリカンが命を落とし、数百万平方キロに及ぶ彼らの土地が奪われたのです。今日ネイティブアメリカンの人口はおよそ300万人です。この法律の実施から長年が経過しているのにもかかわらず、現在も彼らは人権侵害を受けています。
アメリカのその他の人権侵害に移民の権利に対する侵害があります。国際人権団体ヒューマンライツウォッチの2013年の報告によれば、アメリカの不法移民数百人が暴行を受けたということです。 この不法移民は滞在許可を持っていなかったことから何の訴訟も行わず、むしろ不法入国で逮捕されることを恐れたのです。彼らは他のアメリカ社会のグループに比べ好ましくない環境の中で暮らしています。
また2013年の統計によれば、アメリカにはおよそ2500万人の移民が住んでいますが、彼らのうち1100万人は不法移民です。近年においてアメリカでは移民の逮捕や追放が盛んに行われるようになっています。
世界の政治、経済問題、国際問題の分析、毎週月曜、世界の情勢。
しかしアメリカにおける昔からの明らかな人権侵害のケースは、人種差別や性差別に関係するものです。アメリカにおける人種差別、特に黒人や有色人種に対する差別は昔から広く行われていました。アメリカの歴史を見てみると、アメリカの人種主義はその歴史と結びついていることがうかがえます。
確かに現在、社会における人種差別は過去のそれとは異なっていることがうかがえます。この違いはアメリカの法制度、経済体制、教育システム、保健システム、警察、セキュリティにおける人種差別が含まれています。
さまざまな証拠はアメリカ社会におけるあからさまな女性の人権侵害を示しています。例えば、いまだにアメリカでは男性の 16% が女性に対する暴力は認められると考えています。アメリカ軍における性的暴行の著しい増加はアメリカにおける懸念すべき人権侵害の例です。
子どもの権利侵害に関しても、アメリカが2013年に子どもの権利条約を締結しなかったことで、アメリカはソマリア、南スーダンとともに子どもの権利条約を批准していない国の一つとなっています。
We still treat as a matter of law children as property.
このことはアメリカでは子どもの状況や彼らの権利侵害について無関心であることを伝えています。子どもの権利条約は依然として批准されていないのです。
世界の情勢は IRIB 国際放送ラジオ日本語よりお届けしています。今夜の番組ではアメリカの人権侵害についてお話ししています。
アメリカの人種差別の最も明らかなものは黒人に対して行使されています。黒人に対する差別はアメリカにおける人権侵害の最悪のケースです。アメリカにおける人種差別や黒人に対する暴力的な対応は17世紀の奴隷制の時代から始まり、また現在も続いています。
人種差別は常にアメリカ社会における重要な問題の一つとして提起されています。
Thank you guys. Thank you so much. Thank you. Thank you.
オバマ氏がアメリカ初の黒人大統領となったことにより、黒人の状況は改善されることが予想されました。しかし我々は日々黒人の経済的、社会的状況が悪くなっているのを目の当たりにしています。
黒人に対するアメリカの差別的な法律は常に人権団体の抗議の対象となっています。活動家は黒人に対する警官の人種差別的な行動は増しており、また黒人が裁判所で刑を宣告される割合は白人の2倍だと語っています。
全体としてアメリカの全人口の 13% は黒人が占めていますが、彼らはアメリカ社会で福祉や教育、富をほとんど得ていません。逆に彼らはアメリカ社会で非常に高い割合で問題を抱えています。アメリカの週刊誌のうち黒人の数は大変多く、特に都市の傍らでの彼らの生活状況は好ましいものではありません。
統計によれば230万人の週刊誌のうちおよそ100万人は黒人です。何よりも重要なのはアメリカの警官による暴力の主な被害者が黒人あるいは有色人種となっていることで、 この問題はアメリカの都市で行われている抗議運動や騒動の主な要因となっています。
人種、職業、教育、社会の面での差別と黒人に対する暴力はアメリカにおいてごくありふれたものとなっています。この状況は明らかに人種主義的な傾向のあるトランプ大統領時代に加速しました。それはバージニア州シャーロッツビルの一連の事件で明らかになりました。アメリカの活動家ロバート・フォンティーナ氏は目撃証言からトランプ大統領は人種差別主義者だとして次のように語りました。
トランプ大統領は大統領選挙の時代からアメリカの嫌悪の感情による暴力の傾向を著しく高めている。国連の人種差別撤廃委員会はアメリカに対して警告を発するとともに、トランプ大統領に対して明確に前提条件なしでアメリカの人種差別を撤廃するよう求めた。この警告は特別な形で、人権活動家の一人が白人至上主義の行進に抗議する中で殺害された2017年8月のシャーロッツビルの事件に触れている。
アメリカにおけるその他の人権侵害はこの国の社会全体に起因するものです。アメリカでの暴力事件の増加や銃が広く使われていることなどから、個人や社会の安全にとっての深刻な問題が生み出されています。このためアメリカでは、最も基本的な人権である安全を享受する権利が侵害されています。
実際、アメリカの暴力犯罪の発生件数は世界最多で、他の先進国の20倍にもなっています。アメリカでは銃が自由に購入できることから、アメリカの銃器製造会社は莫大な富を手にしています。
アメリカには3億以上の個人的な銃が存在していると推測され、また毎年3万人が銃により死亡しています。こうした中で、銃の売買による莫大な富は、武器製造会社がアメリカ議会で強力なロビーの支援を得て、銃規制法案の可決を妨げている要因となっています。
アメリカにおけるその他の人権侵害に警察の市民に対する過剰な暴力の行使があります。アメリカの警官の暴力によりアメリカでは特定の日が警察の暴力と戦う日と宣言されています。この日には警察に抗議するデモが開催され警察の市民に対する対応の改善が求められることになりました。
アメリカの週刊誌に対する対応のあり方も人権侵害の明らかな例とみなされます。アメリカのある人権団体は、アメリカのほとんどの刑務所における週刊誌の人権は大幅に侵害されており、多くのケースでは週刊誌は理由なく独房に入れられているとしました。
またアメリカにおける週刊誌の多さも別の問題であり、全人口に対する週刊誌数の割合でもアメリカは世界1位となっています。ピューリサーチセンターの報告によれば、世界全体の週刊誌の4分の1をアメリカの週刊誌が占めており、10万人のうち754人が刑務所に入っています。
その他のアメリカの重要な人権侵害として、表現の自由が存在しないことや機密情報の暴露を理由とした追跡活動、政府による市民への諜報活動などが挙げられます。この重要なケースに、アメリカ国家安全保障局の元局員、エドワード・スノーデン氏の追跡があり、彼はアメリカの情報機関の諜報活動に関する機密情報を暴露した後、追跡対象となりました。彼はアメリカから逃亡することを余儀なくされ、現在は政治難民としてロシアに住んでいます。
国外においてはアメリカは建国当初から大規模な攻撃を行い、民間人を殺害することで大規模な人権侵害を行ってきました。
政治専門家のハーニーザーデ氏は世界各地でのアメリカの犯罪に触れ、次のように語っています。
アメリカは最大の人権侵害者だ。ベトナム、イラク、アフガニスタン、シリア、イエメンでのアメリカの犯罪はアメリカ政府による人権侵害を示すもので、アメリカは国際的なメディアを抱える中、世界の独立国に反対する世論操作の手段を数多く持っている。アフガニスタンとイラクに対する侵攻と国際的な権利侵害、イラクのアブゴライブ刑務所とアフガニスタンのバグラム基地における人道的悲劇の発生、罪のない数千人の人々の死、無人機を使った対テロ攻撃などは明らかな人権侵害の例だ。
またアメリカの国外における人権侵害に、グアンタナモ収容所における罪のない人々への無制限の拘束、彼らに対する拷問があり、これはアメリカに対する人権団体の大規模な抗議を呼んでいます。また世界各国の市民に対するアメリカの諜報活動の問題にも触れておくべきでしょう。
ニルス・メルザ国連特別報告者は2017年12月、グアンタナモ収容所で拷問を受けている収監者に関する情報を入手しているとしました。
全世界でのテロリストの容疑者に対する CIA ・アメリカ中央情報局による違法な秘密裏の逮捕や取り調べは、アメリカの防衛を理由にアメリカ同盟国の協力によりブッシュ政権時代に行われましたが、これもアメリカの国外における重大な人権侵害とみなされているのです。
ラジオを聞きの皆様、今夜はこの辺で時間が来てしまいました。
この番組はパールストゥデイの日本語サイトでもご覧いただけます。アドレスはパールストゥデイ.com/JA です。